感謝します。皆さんこんばんは。感謝します。それではですね、短くセミナー、現セミナーの時に持っていきたいと思います。今日はですね、パウロ秋元牧師が書かれた御声に聞き従う2章の中の6章、予言を通しての語りかけっていうところをですね、一緒に学んでいきたいというふうに思います。最初に御言葉を読みいたします。コリント人への手紙の第1ですね、14章。コリント人への手紙の第1の14章1節を読み出します。3番の方は337ページになります。読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、この予言セミナーの時をありがとうございます。聖霊様が導いてくださり、今日も必要な学びを聖書から、またさまざまな事柄から主が語り触れ導いてくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あれでは皆さんこんばんは。改めまして感謝します。ですね、タイカンボジアチームがですね、無事に帰国されて本当に神様に感謝いたします。いろんな危険とかですね、いろんなところがあったと思うんですけども、神様が本当にこう無事に返してくださってですね、また今日選挙報告会がですね、持たれることを本当に神様に感謝いたします。私も福岡でも、ね、そのお話を聞かせていただいたんですけども、本当にこの賛美隊の働きとかですね、癒し、特にこう耳のこう悪い方の癒しが顕著にですね、行われたこととか、そういうことを聞いてですね、すごいなというふうに思いました。さらにカリスマ、賜物としての働きを、そして神様は多くの方々を救いにですね、導いていてくださるということを覚えていきたいと思います。で、今日は御声に聞き従うのこの本の6章ですね、予言を通しての語りかけというところを見ていきたいと思うんですけども、賜物の働きのことな、賜物の働きの大事なことはですね、大事なことはその聖書に従って用いるというですね、この大前提があるわけです。でこのことがですね、こうはっきりとこの農業されてなかったために、いろんな賜物に関する問題が起きてですね、予言が敬遠されたりすることになってきたわけなんですけれども、聖書に従って予言が悪いんではなくって、こう用い方がまずかったわけですね。一つはその、教会のものとしてですね、用いる予言は教会に与えられたものであるということをですね、書いてあります。第一コリントの12章の11から12と27にですね、教会に与えられた、体に与えられたものである、だから個人にあられるんですけど、一人一人にあられるんですが、こう教会のものとして用いる必要があるということですね。なので必ずこの秩序に従ってですね、用いなさいということが、14章の39から40に書いてあります。でコリントの教会はすごく賜物が開かれた教会だったんですけども、秩序が混乱していたんですね。でそれは賜物よりも秩序が優先するということをですね、覚えていただきたいと思います。ですので建てられている教会の牧師さんとか、賜物の働きにのためにこう管理を任されている方の指示に従う必要があるわけですね。賜物は秩序が重要であるという、それから、もう一つは吟味ということですね。どんな方が、予言してもですね、この必ず吟味しなさいと書かれているわけです。で新約時代はこう間違いが許される、間違いが含まれるわけですね。なので吟味してこう神様からということがはっきり吟味して、確認ができたらそれを受け取るということですね。でそれ確認ができるまで受け取らないということですね、はっきりとこう覚えていただきたいと思います。教会の助けを受けながら、でも最後は本人がですね、予言を受けた本人が吟味するということですね。 していく必要があります。で、そのことですね、まあ、今私たち の群れではパウロ牧師と伏見さん以外はその、個人預言は禁止されてますので、なんかこう、吟味しなくちゃいけないことっていうのは直接預言としてはないかもしれませんけど、集会でこう預言を聞いたりとかですねするかもしれませんし、こう神様の語りかけを預言を通してきたときに正しく吟味をするっていうことはですね重要であります。で、特に霊的なことに関して確認をしてからですね進むっていうことをですね覚えていただきたいと思います。で、それともう一つ大事なことは、祈り聞き従うっていうことですね。聞き従うっていうことを、きちっとですねこうしてくるときに、今回のタイカムジアチームも神様に従って出ていったので、すごい素晴らしい御業がこう表されていったわけですけれども、こう語られても私たちがこう従わないとやはりこう神の働きっていうのは開かれてこないので、聞き従うっていうことがですね賜りについては重要であるっていうことを覚えていきたいと思います。その上でですね今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね預言を通しての語りかけっていうところをですね見ていきたいと思います。ちょっと最初ですねお読みいたします。そうですね、癒しなんですけど、福岡でもですねチームがいる間に最中にその、蜘蛛赤出血のですね妻の癒しの動画を見てですね、最新ニュース見られた方は読まれたかもしれないんですけど、他教会の方でですね自分も蜘蛛赤出血の手術をして8時間の手術を受けて でも回復してきてですね、でもまだちょっと残っていてそれが不安だっていうことを言われていて、いう方がメールが来てですね、でもすごく動画を見て励まされましたということをですね言っておられました。で、チームが使わされている時だったので、すごく神様の癒しをですねさらにこうやってきなさいっていうか癒しのことを語っておられるんだなということを思わされたんですね。つまりちょっと戻りましたけども、で、ちょっと、読んでい、きたいと思いますけども、神様は語られるというところですね。神様はいろんな方法で私たちに語られる、ね、人と人がコミュニケーションを取るのよ方法にはいろいろな形があります。基本は口で話すことですが、赤ん坊だったら泣くことによって意思表示するでしょう。恋人同士は目からも知れません。会社だったらボーナスでよく仕事やってくれたなとお示しますし、あまり評価はしないよとお示しします。今は時代が厳しいんでなかなか難しいかもしれないですね。また口で話すといっても顔と顔を合わせて話す場合があり、電話で話す場合もあり、直接話さない場合は手紙を書く場合もあります。また人に頼んで人から話してもらう場合もあるでしょう。ちょっと考えただけでいろんな方法形があることに気がつきます。それと同じように神様もいろんな方法で私たちに語られます。ただ悲しいことにキリスト教会には、神は私たちに語られると思っていない方々も多く、神様が語られるというとおかしいと思う人も多いのですということですね。で、語られるということ自体を信じてない方々、また教会もおられるわけですね。でもそのじゃあどちらがこの正しいと言いますか、正しいのかというと、それは聖書に書かれていることが正しいわけであって、聖書を見ますとこうアブラハムとかモーセとか一人一人の方々が神様の語りかけを受けてですね、その声に従っていったことの記録であるわけですね。で、イエス様はイエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じですとありますので、この語りかけっていうのは今ももちろん私たちの中にもあるわけなんですね。ですからその重要なことはこう神様が語られるということを聖書をそのままこう受け取って信じて、自分にも語られる、自分の教会にも語られるということをですね受け取っていることであるということを覚えていきたいと思います。でもそういうそう言っている川原明本牧師がですね、最初はこう自由、頭が自由主義でですね救われた頃は奇跡とかを全く信じないとかですね、生ける神様の働きっていうのを全く信じていなかったそうなんですね。でもハドソン・テイラーやジョージ・ミラーの証を読んでですね、生ける神様の証を読んで、あ、神様はこういうふうに生きて働かれるんだということをですねこう知るようになって、信仰を聞くことがあるとありますけど、本当に聞くようになってですね、それで霊の目っていうか信仰の目が開かれていったんですね。そしてこのまあ、エス様、私たちも十字架を信じることを通して救われるんですけど、こう全てこの神様が語られると信じてから神様の語られる権がはっきりと与えられてきたり、この神様が癒されるということを信じてから癒しが起こってきたりですねしてきた。でやっぱりこう信仰が中心なので、私たちがその まずその聖書そのまま信じ受け取ることがですね重要であるということが書かれています。で神様を語られるということも信じる必要があるわけなんですね。で、ここにあと結婚のことが書かれているんですけど、最初にちょっと自分から聞くということで結婚の導きに関して聞いたら自分の意に反してですね全くこの見心ではないということが語られて言ったということですね。自分の予想とは違ったということで、私たちもそうなんですけど先入観を持っていることがあるわけですけども、でもまず聞いてみるとですね、まず神様に聞いてみるということをですね、これはどういうことなんでしょうかということをどちらなんでしょうかとかですね聞いてみるということを成していく必要があります。で本題のその予言通しての語りかけのところに入っていきたいと思うんですけども、その旧約時代とかですね新約時代において予言を通してこう神様はたくさんのこの働き重要な役割を果たしてこられました。で言葉を通してですね予言者を通して語っていかれたわけなんですけども、でも現代においてはですね、一部の教会を除いて全くと言っていいほど用いられていないわけです。でむしろ危険であるっていうふうにですね見られたりしているわけなんですね。でこうそれは予言を理解できないということもあるんですが、予言を通していろいろな問題が起こってしまったということがですね大きいわけです。それは最初さっき言いましたけど聖書の原則に従って用いなかったということが一番大きな原因であったわけなんですけども、でもその結果その予言を捨ててしまったわけですね。教会が預金を用いなくなった結果、その神様の語りかけの多くを失うことになりましたと書かれています。で、そういう結果になってしまったということですね。で25年前にですねこの開拓伝道を始めた時に、いろいろ神様に聞き従うということを原則にこう進めていったんですけども、その時にその、もっと早くもっと正確に聞けるようにというこう聞かなくちゃいけないことがどんどんどんどん溜まっていってしまってですね、言ったので、もっと早く正確に聞き従えるようにということを求めていったわけなんですけど、その時に5ヶ月ぐらい経ってですね、予言が来るんですけどっていうふうにですね、この言ってきた姉妹がいたわけですね。この恋愛の時に私に予言が来るんですけど、語ってもいいですかっていうことをですね、言ってこられたわけです。で、その時今よりもっともっとですね、予言の対するこう批判とか評判が悪かったので、教会で予言を許可したり始めたら、周りの教会から周りのクリスチャンからどういうふうに言われるかっていうのをですねこうよく分かっていたのですごく躊躇されたそうなんですけども、その時に神様に祈ったらですね、やはりこう聞いたら神から来ているから進めなさいっていうことをですね神様は、語られたわけです。でその予言の働きの中にこう私たちの教会っていうのは入っていったわけなんですけども、もちろんその吟味をしつつとかですね教会のものとして用いるっていう原則に従って用いていったわけですけども、そしたらですねもっと早くもっと正確に聞けるようにっていうことの実は祈りの答えだったってことなんですね。予言は神様の御心をより早くより正確に捉えるように予言によってですね捉えられるようになったっていうんですね証ししておられます。で牧師自身のことに関しては例えば数えきれないぐらいの国々に行くようになるっていうふうに語られていたわけなんですけども、海外の知り合いもないですしね、宣教のルートもないし行けるわけがないと思っていたんですけども、でもその言葉をですね吟味すると神から来ているのではないかということなので、感じたので疑いつつでもその言葉を握って海外宣教祈祷会とかですね、宣教地の調査などが指示されていることをしていったわけですね。ですから3年ぐらいは祈ってるだけで何の道も開かれなかったんですね。でもそこからわーっとこう今海外選挙の働きがこう開かれていって、この今75カ国って書いてあるんですけど、この間増えたので77カ国ぐらいですね今行かれてるっていうことなんですけど、まだ数え切れるわけなんですけど、まさに主が言われていることがですね成就してきているっていうことですね。ですから私たちのそれぞれの教会やそれぞれ一つの歩みにおいても予言をないがしろにしないということですね。もちろん吟味が必要ですけど、神様が語られたことをこう予言を通して語られることがあるので、それをですね大切にしていきたいというふうに思います。で前が見えるっていうんですかね、予言を通して前が見えるっていうことはすごく重要なことだと思います。私よく前は病気をしてたのでですねこうお医者さんに対するこの評判っていうのをよく聞いたんですね。で土手医者っていうのが ヤブ医者ってのがあるんですけど、ヤブでよく向こうが見えないっていうですね。で、土手医者ってのがあって向こうが全く見えないっていうですね。つまり全然こう見立てができないっていう医者がいるそうなんですけど、私たちの働きにおいてもその予言を通してこう向こうが見えるっていうんですか、神様が指示してですね、あなたはこう数えきれないぐらい国々に行くようになるとかですね、その言葉を通して神様はこうもっと向こうを示してくださって、働きを導いてくださるわけですね。で、予言は万能ではないんですけども、予言を通して神様を成してくださっている働きにあるということを覚えていきたいと思います。そして、予言は神の声を聞く強力な武器ということですね。この中で賛美の働きですね、 CD の働きとかそういうことがこう語られていたのが、歌詞を出すとかですね、それが本当に開かれてきてですね、今私たちの教会ではそのたくさんの賛美が作詞作曲がなされているわけなんですけども、そういった働きがこう実際に起こってきたということですね。この間愛知音でもですね、この、安田の歌が変わるようになったんですね。すごいなと思うんですけども、次々にご主の語られたことがこう成就して、まだ初めですけど成就してきています。で、予言を通して語られることがあるし、予言を通して主がなされる働きがあるということですね。それを大切にしていきたいというふうに思います。で、私たちはそれを教える側なので、これから来られる方々にですね、予言を通して この重要性ということをですね、さらに語っていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天皇様、この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。失礼します。